皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月7日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は背筋教の終わりとリーダーシップというお話です。ここで皆さんとても注意興味深く見ていると面白いところがありましてですね、お金お金って言ってる人はこれからどうなるかなんです。これはとっても興味深い現象なんです。平成の頭のねバブル崩壊を経験した方、見てた方のよくわかると思いますけども、このそれまでの時代にお金お金って言ってた人たちがどうなるかっていうのは非常に興味深いんです。もちろんそれ続かなくなりますからね、それは金破綻するんですね。まあでも金の世界が破綻するっていうのはまあロジカル論理の話でね、まあ破産するとか、まあなんかどっか行っちゃうとかね、それはテクニカルな話なんですね。一番興味深いのはその人たちが、あるいはその周りそれ見てた人たちが、そのお金を大事にする、大事というかお金を拝むという背筋教からどのように変化していくかというところが一番興味深いところなんですね。私もあれは今から30年ぐらい前かな、アリスが言ったの聞きましたよね。その我が家の家訓があるんですと、お金を持ってれば何でもできるんですと、でそれをなんか家訓で伝えてる家があったっつうんだね。お金さえ持ってれば何でもできますからという家訓をね伝えてた人があったんですよ。あれ確かバブル、昭和の終わりのバブル崩壊前にその人に会った気がするんだな。でそれを教えてくれた人は結構自信を持って言ってました。これその家の人だったように思うんですけどね。うちは家訓があってお金があれば何でもできるんですと、そう伝えてたと、その方ちょっといなくなっちゃったですね、その後ね。で実際にこのお金を持っていても何ともならない人っていうのはたくさん見ましたね。でそんなのは戦争中なんか当たり前なんですよね。まあ飢餓とか戦争になってことになると、例えば一万円札をね口に突っ込んだ、まあ、飢え死にした人の話とか聞いたことありますけどもね、それはお金ねたくさん持ってて銃殺されて死んじゃった人の話も聞いたことありますね。いやだからお金だけ持っててもね何ともならないことたくさんあるんですね。だからどうしてああいう誤解に結びついたのかもよくわかんないんだね。お金さえ持ってれば何とかなるったって、何とかなることも、まあ、ありますけども何ともならないこともあるんですね。お金持ってても銃殺されて、お金持ってても無意地にすることありますからね。もうお金の使い時間違ったんですって言えばその通りかもしれませんけども、でも結果的にお金を持ったまま死ぬわけですからね。まあそれはやっぱりお金を持ってても死ぬ時は死ぬわけですね。でやっぱりそのまあ一つ言えることは、背筋教が裏切られると帰郷するかどうかっていうところがあるんですよ。そのもうこれ間違った教えだったと、お金があれば全て、お金が全てを救ってくれると、お金が自分を救ってくれるという教えは間違いだったということに気づいて、その教えを捨てるかどうかっていうのは、これは実は人それぞれなんですね。実は捨てるばかりの人とは限らないですね。私も本当に思い出深く思い出すんですけども、1990年から株暴落するんですね。3万8000円から。で当時株好きだったやつでもう全然やってもやっても損してですね、どうもならんという人はやっぱりいたんですよ。でまあもうあともう大低迷時代でしょ。株価低迷で何やっても失敗するし、で一方で御用達の時代も進んでいきますからね。もう人々はそういう金の投資から離れてですね、でそのまあ新しい未来をそれぞれ作っていきますな。まあ昔はそういうバブル的なね金儲けやった時代もあったけど、もうそれ終わったと多くの人は思ってた頃ですよ。ところが1999年、すなわちバブルの崩壊から約10年経ったところで IT バブルが来たんですね。ドットコムバブルで、まあこれはアメリカがまあ仕掛けたやつだったんですけどね。でこのドットコムバブルが来た時に10年ぶりに踊り出した人がいたんですね。本当にその人、まあ、10年間、まあ、9年ぐらいですね、じっとしていたんですね。なんか人生あまり面白そうでもないし、なんかつまんなそうなんですよ、はっきり言って。でなんか御用達と言っても全然面白くなさそうだし、要するにこのお金がね どんどんどんどんこの自分の手のひらで舞っていないとやっぱ面白くなかったんだと思うんですね。しみったれたようなですね話だっていうような感じで、しみったれた世の中だと思ってたんじゃないですか。金回りが悪くてね、あの損する話ばっかで得するものが一つもないと、なんか本当にこの、塹壕の中に10年間こもっていたらそんな生き方だったように見えるんですね。でところが IT バブルが始まって飛び出してきたんですよ。なんかすごい嬉しそうなんですね。すごい嬉しそうで、ああこれってあの10年前のバブルの時の陽気さだっていう感じではしゃいでんです、その人ね。はしゃいでて、であの株がいいこの株がいいとか言ってなんかこうはしゃいでんだよね。であれすぐ終わっちゃったんですよ。ドットコムバブルって 1,2 年ですぐバブル崩壊しちゃって、で当然その人もやられて、それっきりなんかもう見なくなりましたね。まあどうしたのか知りませんけど、それっきり私はその人もう見なくなりましたね。だからこう10年間じっと待ってた人いるんですよ。信仰捨てないで、お金教、お金を拝む宗教を10年間捨てないでじっと待ってた人がいるんだね。隠れキリシタンみたいなもんですよ。隠れ背筋教徒いたんですよ。あれ私は驚いたな。もうこれだけ裏切られてね、これだけ悲惨でこれだけ時代変わってんのに帰郷しないで信仰捨てないで生きてたんだと思って、それ当時本当に私ですね驚いたんですね。こんな人いたんだと思って。でももうそれですぐいなくなりましたよ、消えましたよ。で今回ですね、私はねあんまりそういうものすごい背筋教徒って日本にはいない感じがするんですよ。本当に金に執着悪意あるやつって全然違いますよ。今なんかね相場で目の色変えてるとかね、あるいは資金調達で目の色変えてる IT 企業の経営者とかを見ることあるけども、しょうもないわね。すぐ諦めちゃいますよ、はっきり言って。あんまり頭良くないし、だからやり方はよくわかんないからデタラメやって終わっちゃう人も多いしね。あるいはなんかすぐなんかこうヤクザ者みたいなとこ手出しちゃって身動きつかなくなるとか、そういうのが多いんですよね。本当にすごい背筋教徒っていうのはですね、あの金が神様ですからすごく大事にして、その上手にそれやるんだよね。バブルでもなんでも、ああいうなんかすごい人ってもういない感じがすんな。だから世界大で言ったら背筋教徒の一番がまあそのジョージ・ソロスだとかね、あのあれよバイデンだとか、ああいう連中ですよね。ああいう連中こそまさに背筋教徒だよな。非常に真面目にですねお金を追いかけんだね。非合法活動でもまあ王家なんかもそうなのかもしれませんけどね、ああいうのはなんかすごい背筋教徒で。でもソロスなんかってですね、まあ今ソロスってみんな言うんですけども、あの人はもともと逆張りの爆中地でしょう。逆張りの爆中地だから、まあなんていうのかな、金の儲け方はみんなと違うんだよね、あれね。その一回お金を捨てるんだね。お金を捨てるところから這い上がるという。ちょっとあれはまた、まああの、第二次大戦生き延びたユダヤ人だっていうから、まあその通りのかもしれませんけども、ちょっとやり方で違うんだよね、あれね。だから、背筋教っていうかなんか、悪魔とこうね、結託したような、なんかそんなやり方ですよね。だから同じ背筋教もなんかいろいろあると思うんだよな。コツコツ貯めるのが好きな人と、一攫千金で儲けるの好きな人と、その同じ一攫千金も、順張りと逆張りがあるんですよ。とにかくね、なんかその大きな、まあ、会社でも不動産でも投資して、ドカーンと儲けようっていうのと、ソロスみたいに、ドカーンと空売りして儲けようっていうのと、まあ何種類かあるんだね。で、これやっぱりこうタイプ違うんですよね。そのコツコツでお金大事っていうのは、まあいじましいけども見ていてそんなになんかその、脱線した感覚ってないんですよね、割とその真面目にやってるんですね。で脱線した感覚っていうのがすごくあるのがその一攫千金狙うタイプで、危なっかしくて見てらんないやつですね。でその逆張りってやつはやっぱりなんか数があんまりいないですよね。でなんかその一生懸命こう考えて RGM 駆使してですね、まあ、考えに考え抜いてやるみたいな逆張りでありまして、まあでもあんまり成功することはないんでしょうけどもたまにはですね一時期成功することもあるという程度で、ですからこう今までですねこう背筋教とかね、そんなにこう 未来永劫成功したって話聞いたことないですね。世界のさまざまな宗教ありますよね、まあ、神道でも仏教でも、それからキリスト教でも儒教でもね。なんか拝金教で最後まで成功した英雄伝って武勇伝って聞いたことないですよね。だから金を神として拝んでいて最後に成功したってあまり聞いたことがないんだね。歴史上もあまりないと思うんですよ。でむしろ一時金をね掴んだけど後で大失敗した人の話の方がっていうかそれしか残ってないんじゃないかと思うんだけどね。ですからこの拝金教ってのはよくよく冷静に見ればさ、それ成功しないんでね、この神、まあ、やっぱ悪神なんですよね、人を正し込む悪神なんだけども、まあとにかくよくわかんないと、まあついてきます。で拝金教が終わると維持できなくなると、そうした場合今度はですねリーダーシップが問題になってきます。拝金教徒が多い場合は金ぶら下げるとみんなですねついてくるんですよ。それが典型的にウォール街の金融機関ですな。とにかく金出すからみんなで一緒に金儲けやって分け前をね、金を分けようぜと、金、ま、配ってやるから一緒に、手伝えと、金儲け一緒にやって、そうすればお前少し分け前やってやるからついてこいというのが拝金教を前提にしたリーダーシップですよね。だからその世界に行くとお金に対する執着がものすごいですよね。ひたすら金に対する執着で、でそれあんまり表出してるとですねこう人々からね嫌がられますし嫌悪感を抱くことがあるから、まあそれをねちょっと打ち消すようにね、まあ少し世のため人のためとかやるやつがたくさんいましてですね、まあ本気でやってるかどうか怪しいやつがやっぱ多いんですけどね、でもまあとにかく拝金教徒が多いとリーダーシップはあまり難しくないんですよ。とにかくみんな集まってきますから金に向けて集まってくるんでなんとかできますね。それからストックオプションがそうですね、まああれは拝金教って言いましてもコツコツ真面目型の方ですな。コツコツ真面目型の方でとにかくその貧しいから、少し金を稼がなんとかならんっていう人もいますよね。ですからそれは拝金教とは言えないんですけども、あれがやっぱりですねレベルが上がってきますとですね金儲けゲームになってくんですね。金儲けはゲームになってきて一番金を儲けたやつが偉いというふうになんか話が盗作してくるんですよ。一番金儲けたやつがうまい偉いって言ったってそれはね株価上がっただけでしょうと、インサイダー取引でね当局巻き込んでインサイダー取引で株上げたり下げたりするのは彼らの定石ですから、いやそんなものは全部インチキだよね。なんかそのほらね男性が女性の格好してさ競技出てね勝ちましたと同じやつだったらお前最初からインチキだろうがなと平気でやるからね、そこまでして勝ちたいのかと、いやそこまでして金儲けたいのかってやつはいますもんね世の中ね、だからまあそういうのはですねまあまあ、金をぶら下げてね引っ張ってきてむちゃくちゃ働かせるんだろうけども、当然コンプライアンスなんか関係ないような仕事の仕方をね当たり前にするでしょうし、かえってその後々問題の方が多いんじゃないですかね。だからこんな感じでですね見ていると金によるリーダーシップっていうのはまあ簡単っちゃ簡単なんだけど、うまくいかなくなるとですねもうそれ収拾少なくなりますね。金の世界でずっこけた後金払うからこれ直してくれたってまず人来ないね。拝金主義者が暴れ回ってで大損こいて組織潰れるようなことになったと、でその後始末をまたね金出すからやってくれたって丸ごとそれ会社を乗っ取ってね解体してバラ売りして儲けるっていう、言ってみれば解体屋以外の仕事で金集めるっていうことはまずあまりできないんじゃないですかね、だからもう言ってみればハイエナみたいなところには金は出てくるけども、あとは金出したって誰も来ないんじゃないですかね。ですからそのほとんどの人の拝金教はですね今度は虚無主義なんですね。そういう派手な飛んだり跳ねたりっていうですね金儲けできなくなると今度虚無主義と言いましてですね何にも面白くないということなんですよ。さっき申し上げたようにですね1990年のバブル崩壊からねもう悲惨な目に遭っちゃって、しかし金に対する執着がね捨てられなくてですねうつうつとしながらなんか暮らしててね、99年のドットコムバブルでうわいよいよまた来たぞって、ね、飛び出した人みたいにですねそのもう一回そのお金がね、ボロ儲けできると思えるとこまで来るまでお金の世界がニヒリズム虚無主義で本当に腐って生きていく人って結構いるんですね。 こういう人をなんか連れてくってなかなか難しいですね。虚無主義の人を動かすってのはとっても難しくてですね、褒めてったらそれ聞かないし、怒っても聞かないし、まあ要するにこの何もその自分が感動するも動くものがないという、そういうところにこうなってますから、まあなんかその本人自身が何かのきっかけでね、虚無主義から抜け出さない限りはですね、なかなかリーダーシップというのは難しいんですよ。したがって結果的にはですね、バブル崩壊した後はですね、虚無主義にならない人を集めて何か動かすしかないんです。だから今までと違う時代になっていくんです。本当にあのバブルの時ってですね、もう背金主義がほとんどですから、背金主義の常識においてリーダーシップが組み立てられて世の中が動いていきます。でバブル崩壊すると、背金主義者が一人もいない状況の中で、背金主義ではないことで元気のいい人たちが集まって、世の中を動かしていきます。平成の時はしかしですね、そのバブル崩壊しても政府の力でなんとかなるってのはまだいたんですね。だからその政府の力に頼って政府の権力で立て直そうっていうのが当時いましたから、だからまあ背金じゃなくて背力ですね、力によるパワー、権力あるいは武力を持ってそのやっていこうというのはまだいたんですわ。で今度それも今回終わりでしょう。だからお金武力両方終わりですから、今度こそですね、お金でもない武力でもない真心、これでですね世の中動かそうって以外はリーダーシップが機能しないということなんです。だからお金や武力でやろうという人たちは、まああれですよね、虚無主義になっていきます。ですからこの後のリーダーシップは間違えない方がいいと思います。今までのようにですね、金とかね、権力でやろうとすると変なやつしか来ないし、変なやつもそれどんどんパワーを失ってきますから、何にも動かないことになります。だから金とか権力で動かすんじゃなくて、真心で動かしていくと、世のため人のため御用達、こういうものに理解がある人たちが集まって次を作っていくということになります。でもおそらくですね、お金や武力でですね、人々がね成功すると、多くの人が成功すると思って飛び出す時代はもうちょっと来そうにないですね。部分的にはいろいろあるでしょうけども、世の中全体を覆うっていうことはなかなか難しくて、だからお金と力をの信仰以外がない人にとってみると、それ以外信仰するもない人にとってみると、ずっと暗黒時代っていう感じじゃないですかね。反対にそれに対してですね、とんでもないと思っている人たちはいよいよ黄金時代ですね。だからこの先はその金と力ではないものが世の中のね本当の力なんだということを理解している人たちが、自分たちでリーダーシップを駆使してチームを作って世の中を動かしていくという、こういう時代になります。それ以外の人たちは別に攻撃するとか排除するとかしなくても、虚無主義に陥って動かなくなってくると思うんですね。まあ特に平成の経験でいうと動かなくなってきますから、まあそっとしたらいいと思いますね。まあ何かあったら気が向いてこっち来るでしょうし、で世界がまさにそうだと思うんですよ。私世界がとっても興味あるんですね。その世界は本当に金と武力でっていう人たちがほとんどですから、特に今の上の方ね、下はそうでもないんだよな。下はもう初めからなんかそんなに触れないからそうでもないんだけど、上はそんなのばっかだから、この上がこれ一斉にこけますよね。その後どんな形で下からどんな人たちが出てくるかとっても興味あるんですね。まあ旅行業界なんか見るとよく分かって、だからやっぱりそのものすごくボトムアップのね、そういうコミュニティみたいのを好む旅行者がすごく今多いでしょう。特に若い人なんかそうだよね。ああだからやっぱ間違いないと、金でも武力でもないところから世の中が再生すると、それに向けてねエネルギーをね向けてる人は若い人が特に多いと、年配者もそうだけど若い人も特に多いんですね。 Z 世代とかあのミレニアルもそうですよ。ああこれはいい傾向だなと思ってまして、そういう人たちがやがてねいろんな形でリーダーを輩出して、作っていくと。明治朝の日本なんてそれは金と武力しかないから、もうこんなものは入れ物として無理ですな。それからどうです、出雲朝だって伊勢朝だってこの天皇家だってやっぱ金と武力でしょうね。だから本当の日本とはその前ですよ。出雲朝まあ縦の輪横の輪以前の世界だな。それが本当の日本でありますから、まあそこに一旦戻らないとですね、これは難しいですから、まあだから真心の世界で、立て直していけばいいと。だからあんまりこのね難しく考えないで、 あんまり今は数が多いように見えないかもしれないけども、潜在的にたくさんいるんですよ。金でも武力でもないもので世の中があった方がいいと思ってる人は潜在的に日本でも世界でもたくさんいるんですね。こういう人たちを視野に入れながら、動いていったらまず間違いないと思いますね。で、多少時間かかるようでももうね、それ以外に道がなければどんどん成果は出てくると思いますからね。まあそんなことで生きていけば、これからのリーダーシップはね、きっとね、見事に花咲くんじゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、背筋鏡の終わりとリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。